こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい。ですね、私の今日はオープニングトークなんですけど、
はい、はい。
去る3月25日、6日。
うん。
朝のコッパ役から、なんですけども、
ええ。
任天堂スイッチ版、スプラトゥーン2、
うん。
試し打ちと書いて、試写会。
はいはいはい。
がありまして。
ええ。
私、スプラトゥーンデビューをいたしました。
あ、初めてのデビューですか？
当然 Wii U がないと。
はいはいはい。
すごく興味があって、
ええ。
はいるものの、なんともいじる機会がなかったんですよね。
はいはいはい。
同じですよ。某ゲオさんの方で、
うん。
店頭でもなんかも置いてるんですけど、なかなかこう気恥ずかしくてできないのと。
まあそうですよね。
うん。あと、どうせオンラインになってないのでね。あ、それで楽しんでも仕方がないなっていうのがあって、いじっても見なかったんですけど。
うん、買おう思っても値段が下がらんですからね。
まあ、名作ですからね。
ええー。
で、まあ、そんなこんなで、まあ、スイッチをまあ、ほぼ、発売日から手に入れていただいた方へのご褒美と言ってもいい過言ではないですよね、これ。
うん、
朝4時、それからお昼12時、で、夜の8時からと。この日、うん、1日あたり3回かける2日間、合計6回の、体験会ということで、まあ、要は向こうのベータテストも含めたね、サーバーの負荷テストとかも含めた、オートマッチングによる対戦会がありまして、
うん、
これがですね、まあ、楽しいの一言でしたね。
初体験ですよね、うん、それで、うん、これかってみたいな感じでしたか。
ですね、スプラトゥーンってこういうもんなんだっていうのをまず味わえたのが一つと、まあ、隣で、うん、まあ、どちらかというとこうプレイの方は、うちのユキプクの方が、ほぼほぼメインで、やってましたが、抜群に俺よりもうまいです。で、友達のうちでやってきたこともあるらしいんですけど。
あ、じゃあ、スイッチ版じゃない、Wii U版もやったことある
い
うことですね。
あるらしいんですよ。
うん、
なんですけど、圧倒的にうまいです。
ああ。うん。なんか、ここ2画面が1画面になるようなプレイスタイルが変わったわけですよね。
ですね。
あの辺がなんか、Wii U 版をやってない人の方がなんか受け入れやすいという話を聞いたことあるんですけど。
とはいえですね、やっぱ Wii U 版のその2画面あった、いわゆる手元のゲームパッドで、相手が、うん、味方がいるところにポンと飛んでいけるのをコマンドに、入力することなくですね、できたっていうのは、これは Wii U 版ならではなのかもしれませんし、はい
は
い、まあこれは慣れが必要なのかなと思いますが。
うまいことやってるわけですね。
うん、それよりもびっくりしたのは、今更お前言うなよって言うかもしれないですけど、
ええ、
システムですよ、これ。
はいはいはいはい。
あのね、メタルギアのオンラインってやってたことあるんですけど、
ええ、
今一つ馴染めなかったんですよ。
ほうほうほうほう。
楽しかったですよ。あと、かつてですと、コールオブデューティーですか？
うん、
モダンウォーフェアの対戦の方もちょこっとやったことあるんですけど、どうも俺 FPS、TPS の対戦型にこう非常に馴染めない部分があって、っていうのは楽しめることなく死んでしまうんですよ。殺されるんですよ。
はいはいはいはい、はい。
で、これはもうどうしてもこのシステム上仕方ないのかなと思うんですが、そもそもスプラトゥーンっていうゲーム自体が打ち倒すゲームではないと。
ですね。
相手よりも陣地を広く塗ればいいというシステムがまず素晴らしいと思います。なおかつ、その、なんだ、逃げる、隠れる、それから、相手の裏を書く、リロード、すべてをイカ一つでまとめてるっていうのはすごいなと思います、これ。
やっぱり、すごいですね、その辺が。
これがね、今までの、その、シューティング系のもの、FPS、TPS のものでは、なかなかね、その、結末つけられないはずなんですよ。
はいはいはいはい、はい。
それが、その架空のキャラクターであれ、その、何、イカになって逃げる、そのインクの中を逃げていけるっていうのは、もはや発明だと思いますね、これ。
あと、エイムが、コントローラーでつけるんですよね。
そうです、そうです。
で、僕、それ、よく、まあ、ポッドキャストで聞いてたんですけど、どういうこっちゃ思ってたんですけど、
うん、
今回、ゼルタやってて、矢を放すときって結構、あれ、エイムが、
そうですね、
コントローラーできますよね。
はいはい、
あ、これかって思って。
これですね。
これやりやすいじゃんって思う、わかりましたね。
で、これがね、その、六軸の、何、モーションコントローラーのセンサーが、クソだとどうしようもないんですよ、これ。
はいはいはいはい、はい。
ですけど、感度の調整もできますし、
うん、
これね、慣れると、ひょっとしたら、やっぱり、十字でエイムするより楽なのかもしれないです。
それはちょっと感じましたね。そのデルタの方でですけどね。
うん、いや、こいつ、だからね、で、まあ、今回そのスイッチっていうのは、携帯モードと、テレビモードと、うん、で、さらにはプロコン使ってやったんですけども、まあ、プロコンがやっぱり一番やりやすいんですが、
うん、
どれにつけても結構こう、あまり違和感なく使えるかなっていう感じで。
おー、なるほど。
これね、かつてモンスターハンターポータブルが出た時に PSP って大爆発したでしょ？
はいはいはい。
だから大爆発って、売り上げの大爆発したでしょ？
うん、はい。
これが、これによって起こるかもしれないなともすら思いますね。
そうですね。
うん。そのためにスプラトゥーンは夏発売に多分シフトしたんだと思うんですよ。そこまでにもっと出荷しましょうという。
ああ、ですね。その辺と。
うん、ですね。
あれでもチーム組めるのってあれですね。兄さんもこういうのはやられるんです？
いや、やったことないんですよ。で、ずっとね、興味があってね。
うん。
やりたいとは思ってたけど、やっぱずっとドラクエ10やってたし、そんなにやる時間ないなと思って、
はいはいはい。
手出してなかったんですけど、やっぱ今回ね、スイッチ買っただけにね、やろうかなとは思ってるんですよ。
おー。じゃあこれ3人でチームを組める時はあるかもしれないね。
うん、かもしれないね。
いいですね。これ、Wii U 版から、このスプラトゥーン2に変わって何か変更点って大きなのあるんですか？
おそらく、まあ、武器の追加とかはあるんでしょうけど、そんなにないみたいな話ですけどね。
うん、ああ、ということはもうシステムがもう完全に、完成度が高かった、
うん。かなりそもそもの完成度が高いんだと思います。
うん、
あとはやっぱり新しい武器が追加されるっていうのが、売りの一つだったんで、ドラクエもそうじゃないですか。新しい特技とか入るとバランス取り大変でしょ？
うん。
ああいうのを結構大変なのかもしれないですね。
うん。これ本当楽しみですね。
本当にね、で、本当に、1試合がかなり短いので、いや、やられたとかクソとかって思ってる暇がないぐらいだったんですよ。
はいはいはいはい。
うん。
うん、別に、記録がね、今回の体験会なんで、全然残るわけでもないので、まずは1時間以内に何試合回せるかぐらいの気持ちで、
うん。なるほど。僕も、このスパークツーの影響かどうか、この時間帯からですね、Wii U の、スイッチの回線がちょっと繋がらなりまして、調子悪いなと思ってたんですよ。
うん。
やっぱみんな混み合っとるけ、これが原因なんかなと思ってたんですけどね。
まあ、それはないと思いますけど、どうもね、リセットしたらだいぶ、楽々繋がるようになりまして、安定もしましたし。
ああ、そうなんですね、うん。ちょっとやってみますわ。
僕若干、逆にみんなが一度に繋ぐんで、
ええ。
切断、サーバーに8人対戦に集まるのに、こう、重たかったりはしましたけど。
ああ、
うん。まあ、それぐらいかな。まあ、そんなものはね、これからの負荷テストとかを繰り返すことによって、そんなものは、どうにでもなるのかなと思いますし。
うん、そうですね。
うん。ね、これはね、スイッチの本当に売り上げを左右する一歩になると思います、ね。うん。ね、はい、リスナーさんもぜひ、もし、ね、買われることあればぜひ、一緒しましょう。
私も兄さんもデビューしましょう。
はい、やりましょう。
それでは参りましょう。オープニング。 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 到着レディオ第118回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい、今回ドアラジですけども、もうね、
はい、
なんでここまで引っ張っちゃったのかなと思うぐらいなんですが3.5 の前期ファーストインプレッションです。
もうファーストいらないじゃないですか。
まあインプレッションですね。もうね、うん、はい、うん、実はまあね、聞こえてこられてると思いますが、4月の11日にですね、早くも 3.5 の中期情報を控えた DQ10TV と。
これ早いんか我々が遅いんかちょっと難しいところですよね。
まあでもそもそもまあ、あの 3.5 の前期出た時に中期早いよって言ってましたけども、
はいはいはい、
うちのファーストインプレッションする前にも、うん、あの中期インダイレクトみたいなことしなきゃならなくなるのでちょっとほぼねじ込みに近いんですよ今日はね。
はい
はい。で、前もって言っておきます。すごくあっさりしておりますので、何卒。今後ですね、中期も合わせてもう一度、インプレッションしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、改めて、お二人よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい。と
わだち。はい、本編でございます。
はい、はい。
はい、まずは、ストーリーですわ。
はいはい。
アニスさんは、
はい、終わりました。
はい。
わお。
私もですね、なんと、1日で終わりました。
最前線じゃないですか。
確か3月の、これ何日でしたっけ ?1 日のアップデートでしたよね。当然2日後の、3月3日がですね、スイッチの発売ということで、ああ、ゼルダしなきゃなーっていうのもありまして。
ええ。
まあ、実は2日間でクリアしました。
おー。2日できるもんなんですね。
うん。で、ピチカツさんはまあ、聞くに及ばずなんですが。
いえいえいえいえ。私ですね。
うん。まあ、ピチさんが聞くわね、まずね。はい。
まあ、およそ、バージョン3が発売されて2年経つんですかね。
はい。
やっとバージョン3のストーリー、進めております。
で、どこまで行ったんですか？
嵐の領海に、竜の、隠れ家に行きました。
まだ、しょっぱなやないか。
いやいやいや、でも、結構長いことなかったですか？ここ行くまで。
これ、バージョン 3.1 でしょ、ここって。
はいはいはい、うん。いや、これがですね、今回、ちょっとまた、さっきの話のメガルーラストーン、まあ、取りまして、
うん、
これと相性がすごいんですよ。行きやすいんですよ。
うん。
これやりながら、うん、これない時って、すごい大変だなと思いながらやってたんですけど、その辺ストレスなくこう移動ができましたね。
なんかあれ？コメントしていいのかどうかみたいな。
あれでも大変じゃなかったですか？古いっていうかその昔の街行ったり来たりするの。
うん、まあまあ、その、ね、電車乗りゃ行ける話やし。
いやー、あれすごい助かりましたね。
なるほどね。
で今僕がこうすごい楽しんどると、こう、皆さんも2年前に楽しんどんかなと思ったらですね、
うん、
今まで何しとったんじゃなと思いながらちょっと後悔をしたんですけど、今毎晩ちょっとストーリー進めてますね。
まあ。
あ、ちょっと待って。今、録音中やからしてたの。ああすみません、はい。
いや、まあ、こっからちょっと楽しんでいただきたいし、ちょっと加速気味にしていただきたいなっていうのが本音だったことですね。
まだまだ長いですよね、さっき。
長いです。
ああ、でもすごい楽しみです。なんか本当、新作のドラゴンクエストしてるような感じでですね、はい、新鮮な気持ちで楽しんでますよ。
まあ、少なからずバージョン4まではおじきついていただきたいなと思いますね。はい、まあ、ともかく、はい、アニさん、どうでした、これ。
あのね、嵐の了解はね、風景もそうやし、ストーリーもそうやし、
うん
うん、だいぶこう、 大詰めに向かって盛り上げてきてるなっていう感じはしましたね。
うん。
おお、うん。今盛り上がってるとこなんで、そうなんですね。
じゃ、わずかなネタバレになるかもしれないですけど。
はいはいはい。
1キャラクター1了解みたいな感じだったんじゃないですか、今まで。
うん、
うん。
さらわれちゃったキャラクターが。
ああ、はいはいはい。
半分ねじ込みが気味に入れてきたものの、ねじ込み感が感じられないようなうまく作られてたなと思ってるんですよ、俺は 3.5 は。
うん、そうですね。
うん、でまあただね、このあと 中期の方では 3.5 中期の方ではストーリーの展開ないという話なので、
はいはいはい、
最終的に後期の方でうまくこれまとめられるものかどうか、これが見ものかなと思いますよ。
ですよね。これほんまにこの風呂敷畳めんのかって感じですよね。
あ、今ですごい広がってるわけですね。
うん。
おお。
てより 3.4 の段階で、
ええ、
全く畳む気ないんかいっていう感じ。
そうそうそうそうそう。
ははははは。
うん。この一気に、
うん、この了解を終わらしたということに満足してないかお前らっていう感じだったんです。確かに。
うん、
うん、
ここからどんどんどんどん広げていくわけですね。今でも結構なんかすごい伏線を感じるところあるんですけど、うん、
そこをちょっと感じながら逆にピチカさんにやってもらいたいかなと思うんですよね。
ああ、うん、なるほど。
はい。
いや楽しみですわ。
はい。まあねストーリーの話なので、すごくもやーっとした話しましたけど、
はい。
この辺はプレイヤーさんの方がいいかと思いますので。まあその辺はお楽しみだけど、
まあ、バージョン3で止めとるし本当進めた方がいいですよ。
いや全てあなたのためです
。はい、
まあ、そうリスナーズコーン言ってますよ本当に。はい、
で僕と同じことだったらですね本当頑張りましょうというところで、
はい、続きましてちょっと、はい、少し飛びますけど、
ええ、
アストルティア、アスフェルド学園、
はいはいはい、
うーん、アス学の話なんですけど、
うん、
何ピチカさんこれも始めたんですって。
先週やっと入学しましたよ、うん、
やっと。
まあ春ですからね、この時期かなと思ったんですよ僕も。
俺は通信教育みたいなもんで、
はい、
真剣ゼミから送られてきたけど一切送り返してない状態ですね。私逆にやってないですわ本当に。アニさんは。
僕は最近追加された6章、うん、7章のうちの6章まで終わりましたね。
お
7章まだ手つけてない感じです。
いやこれ面白いですよケンタロウさん。
う
ーん、あこういうことなのかと思ってちょっと全然想像してたのと違いましたね。
世界観の作り込みはすごいですよね。
うん、
うん、完全に学園を作ったって感じはしますもんね、
うんうん、あとキャラの育成方法も全然ガラッと変わりますね。
うん、
あれ要は好きなスキルをこう入れてっていうことができるわけですよね、うんうん、
そうですね。
うん、だから職業じゃないですよね、職業のスキルをいろいろはめ込んでいくような感じでいいんですよね。
アビリティみたいな感じですね。
あ、
うん、好きなスキルをその追加できるから、その、うん、要は独自の勇者を作れって感じです
ね。あ、そうそう、そんな感じで、
うん、
うん、
だから部屋をずっとこう往復してますよ。
だから遊び方の違いなだけで、
うん、
ですよね。これいわゆる本編のドラゴンクエスト10の話とはまた違うよっていうスタンスなんだけど、
なんかこれだけのゲームができそうなボリュームだという話を前聞いたことあるんですけど、あ、こういうことかって思いますね。
うん、
うん、これも1話1話長いんですか。
長くはないけどすぐ終わるってことはないですわ。ええ、うん、
これってソロのシステムでいいんです？基本的には。
完全ソロじゃないんですけど、ストーリーはソロですね。あ、手助けとか一切ないんで。
ああ、いいですね、うん、仲間入ってくるキャラはもうずっとおるような感じですか？
そうそうそう、それはもう完全にそうで、で、一箇所だけナイトフェスっていうのだけオートマッチングなんですよ。
はいはいはいはい。
うん、それ以外はもう完全に自分の育てたキャラクターと一緒に戦う感じですね。
ああ、面白いっすわ。これちょっとハマりそうなんで、ちょっとストーリーもやらなきゃいけないこと、今すんごい僕の中でドラクエ盛り上がってますよね。
うん、まあ、好き き嫌いがねかなり出る、登場キャラクターなんで、
ああ、うん、はいはいはい、
ドラクエらしくないっていう意見もわからんでもないんですけど、
ちょっとキャラと喋るときがアドベンチャーゲームみたいな感じになりますね。
うん、そうですね。うん、
まああのね、まあそれについてはですね、まあ随分な言われようですよ。提案広場でもね、私やってないんで、はいはい、どうのこうの言うつもりもないんですけど、ね、兄さんこれ、その最近追加されたやつで仕草書もらえるって話じゃないですか。
そうですね。
で、仕草書は欲しいけど、うん、学園をするのは嫌だっていう人なんですね。別にせんでええやんって思うんですよ、うん、で欲しかったらやれって話なんですよ、
うん、
ですね。難しいわけじゃないからね、
その、うん、なんていうかね、だから何回も言うんですけど、あんたのわがままを聞くための場じゃないよという話なんですよ。
、うん、あ、合わんなんですかね、面白いのに。
後から有料で出してもいいから、そういうことはしないでくれとか、そういうことじゃないでしょって言うんですよ。
報酬、報酬ですからね、あくまで ね。
で、またちょっと、ちらっと見ましたけど、その、仕草はね。
はいはい、はい、
わざわざ作ってるじゃないですか、これ。こういうの、うん、今まで見たことがない。何かの、ほら、技の、例えば、ゴールドシャワーなんていうのは、あれを使う、二次利用してるやつじゃないですか、言っちゃえばね。
うん、
ゴールドシャワーの仕草なんてのは、
うん、
そういうのじゃなくて完全に新しいその仕草として作ってるモーションじゃないですか。
うん、欲しかったら、ね、
欲しかったらやれ以外の何物でもないですよ、本当にこれ。
うん。
うん。
いや、やった方がいいですよ、これ本当面白いですよ。まあ、今日のお前が言うなですけど。う
ん、まあでもね、まあそんなこんなで、いい盛り上がりは別方向であるし、本当に、もう一回言います。やりたければやれ。やりたくなければやるな。それでいいと思います、俺は。うん。本当に、ピッチカートさんみたいな楽しみ方が一番ベストなんじゃないかな。これはこれで面白いんじゃねっていうのね。
いや、すっごい面白いですよ、この育成の方法が。うん。
そうで、まあこの辺はね、追って追ってまた。
そうですね。
私もちょっと、時間を見てやらないといけないので、これはね。
学園だけの話をちょっとしてみたいぐらいですもん。
そうですか。
ええ。
まあ、そういった回があれば、ぜひよろしくお願いします。はい。
はい。
はい、続きまして、便利機能いろいろですわ。
うん。
はい。ちょっと、これも順を追っていきましょうね。
はい。
最初、じゃあね、さっき、ちょうど先に言いましたけども、メガルーラストーン。
はい。
うん。どうでした？
ああ、もう、便利以外の何物でもないですね。
俺、正直、うん、撮りましたけど、
ええ。
言うほど使わないな、とは思ってます。
僕、先ほど言ったように、このストーリーを、その、古い時代の一の大陸を巡るとき多かったんで、うわ、ちょうどいいなと思って、ものすごい活用させてもらいましたね。
うん、そう。なるほどね。
タイミング的にですね、
うん、まあ、あれば便利やなと思ったんで、一番最初にバージョンアップ後やったんですよね。
うん、
ええ、
うん、で、まあ、確かにね、今までそのたまに使うかなっていう感じで登録してたラッカランとか、
うん、
あんなんなんかを消せたんで、違うところにできるようになったんで、うん、まあ、そういう意味では意味あるかなと思いますね。
うん、どうせさ、うん、枝分かれで大陸選んで町選んでってやるんだったら、もうちょっとポイントを増やしてくれてもよかったんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね、少ないですね。
あ、微妙にないとこありますね。
最初のそのいわゆる何ですか、その、本当に初期の初期ぐらいで登録できたルーラストポイントしか飛ばないじゃないですか、町の入り口とかね。
うん、
それこそ今、ラッカランの話しましたけど、ラッカランだったら、一番使うのっておそらくカジノかコロシアムのはずですよ。
うん、
まあ、駅でもいいでしょうけどね。
うん。
うん。もうちょっと使いやすくてもいいんじゃねえかなっていう気がしますよ。
まあ、
どうせ
取られるなら。多分、これからでしょうね。
うん。まあ、いわゆるバシコ、オバンリーとかランリーの方が、ああ、なったわけなんで、うん、これはおそらく、 ね、またブラッシュアップしてくれると思いますので。
いやでも当初考えたらものすごい進化じゃないですか、ルーラが。もう。
もはやルーラですけどね。
うん。
う
ん。ですね。電車いらないですからね。
本当ですね。なんかその、クエストストーリーでもなんか、後々はパワーアップするような言い方でしたよね。
まあ、なんか福音を持たせた感じで終わりましたからね。
うん、
だって一箇所しか行かれへんにやったらその町で、
うん、
もう一枝はいらんでしょうって思うし、
そうですよね。
うん、まあ徐々にですかね、やっぱこれも
思いますね。
うんうん、
はい、続きまして、まだ同じく移動手段、
はい、
ドルボードブースト機能ですね。
はい、
もうね、
取りましたよ。
これ私もその兄さんが言うようにアップで後、ストーリーをする前にストーリーを便利にするためにやったっていうやっぱ第一番のクエストがこれだったんですよね。
うん、
どっちかですね。僕は
ルーラストーン、
順番的にルーラストーン行ってすぐにドルボ行きましたね。
あ、
うん、
でやっぱいいっすわこれ
ですね。
うん、
うん、あの前ケンタさん言ってたあのちょっとゲーム的にしとるじゃないですか。
うん、
あれがいいですね。
うん、
うん、
わざわざね、あの上に入れさせるっていうね。
そうですね、うん、
あれいいと思います。
やっぱそのほとんどまっすぐしかできんのもやっぱりそのゲーム的な部分ではいいと思いますよ。
うん、と思いますね。うん、
微妙に曲がれるんですよ。カツカツってやったらこうちょっとだけ曲がってくれるんです
よ。ちょっとターボかけるとき失敗したときとかですね、クソ思いますもんね。
ああ、ようありますわ。あの、まっすぐ倒せてないっていうのがようあるんですね。
ちょうど角引っかかったときにあのブースト入ったりしてから、ああ、もったいないっていうのがようありますよ。
ああ、
うん。
で、ちょっとほら、なんかね、わざわざ使いたいために、
うん。
なんかの討伐のときにこう、うろちょろするようなポイントを選んでみたりして、
うん、うん。
実はね、これ手に入れてからですね、もう一月くらい経ちますよね。なんかドルセリンの消費量が多くなった気がします。実は2回ほど買ってますわ。5個ぐらいずつ買ってアイテムに入れておくんですけど、あれ切れてるっていうのが2回ぐらいあったんですよ。
あ、ここです。僕結構ダイムストック入れてますね。
あ、そう。だいたいなんか3000ぐらい持てたりすることも多いんで、その分買ってみたいな感じだったり、5、6個買ってみたいな感じで。
まあ、買うときはもう99個にしますね。
ああ、そうですか。なかなかみんな切れたりしないのね。
も僕も30からそれぐらいはストックしますね。不安で。
とにかくなんか偉く消費量が多くなった気がします。
まあでも移動が楽しくなったわけですからね。眠気も来なくなりましたよ、本当。
はい。続いて。何がいかないとこだ。じゃあ、金庫。
はい。
うん。私のエピソードいいですか、これ。
あ、どうぞどうぞ。
実はですね、この金庫クエストが出てこなかったんですよ。
え？
ん？
兄さんなんでだと思います、俺。
え？出てこない。これは、ストーリー進めてたら出てくるはずですけど。
条件があったんですよ。
うん。
お
鍵クエをやってなかったんですよ、これ。
あ、そうだったんですか。
え、鍵クエって、あれでしょ、
大盗賊でし
ょ。
大盗賊の鍵、うん。実はやってなかったんですよ。う
ん、受注だけ。あれやらずに進めてるんですか。
いや、進めてましたよ、ずっと。要は、マップ上の、なんだ、鍵穴がついたマークの扉だけ入れなかっただけでしょ。
ああ
。あれはストーリーに関係なかったんか。
ええ。
ああ。
そうか。それはアイデアですね。忘れとった。
おそらくこれによって取れたスキルブックがあるぐらいなもんで。
ああ。まあ、昔みたいに武器とかその重要なもんじゃないですからね。
実は、だからこれ、要は、バングルを瀕死状態に倒せ、はい、してこいっていうやつなんですよね、これ確か。
はいはいはいはい。
これ、しんどいなと思ってやってなかったんですよ、実は。
ああ、はいはいはいはい。
あれ
そうですね。
でも、ちょっと緩和されたんじゃなかったでしたっけ？
でもない気がしたんですけど、 サポートをうまくいじったら、一発でできましたんで、あ、なんで今までやってなかったんだろうと反省しました。
僕と一緒じゃないですか。
うん、です。まあ、そんなこんなの、実は、金庫クエストのスタートが、で手間取った話だったんですけど。
クエストの依頼人見ました？
見ました。う
ん、劣化版トルネコみたいでしたね。
劣化版って言うんじゃないよって。
まあ、それと、鉄の金庫という、もう、なじ親しんだ名前が良かったですね、やっぱ。
ね、あと、内容については触れていただいた方がいいので、まあ、はい、ここは触れないでいただきたいんですが、ちょっと、久々に聞いた、アイテム名ですね。
うん、はい。いや、今回、乾きの石でしたっけ？壺でしたっけ？
ん？そんなやったっけ？
バージョン、3のストーリーで出てきたんですよ。
うん。
乾きの石だと。うん、これも懐かしいなと思って、やっぱり知ったままが出るとニヤニヤしてしまいますね。
ああ、なるほどね。シリーズに出てきたやつね。
そうですね、はい、
ね、まあ、確かにそうですわ、うん、
それがちょっと今回続いたんで。
いや、でクエストの話ばっかりしてますけど、
ええ、
これ、とりあえず、うん、ピラミッドに全額持っていくことを始めましたね。
おお、
よりもうお金預けることなくなりましたね。全額持ち歩くようにしましょう。
ああ、そうなんだ、ね。貯金をちょっとしとる方が気分的に気持ちいい、
うん、ですよ。
そうかな、同じことですやん。
いや、なんか、見る、あ、こんなにあるんだって思うときがすごい嬉しいんですよ。
常に全額がなんぼかっていうのが確認できるから。うん、
なるほど、
うん、
今後、不具合でね、減っちゃいましたみたいな不具合だけやめていただきたいですね。
それちょっと怖いですね。
うん。やめていただきたいね。はい。はい、続きまして。
はい。
振り直し。
うん。
これもです。これは、これこそね、私、ドルボードとメガルーラストーンがあってこその、なんか、クエストの展開でしたんで。
うん。
うん。これよかった。
しましたけど、まだ試してはないですね。
あ、試してないんだ。
はい。
うん。試した話をちょっと俺、後からしようかな。
はいはいはい。
ので、うん、まあ、とにかく便利になりましたよ、これも。
ですね、
ほんとめちゃめちゃ便利ですよ、これは。
うん。うん、もう、まあわよくば、インダイレクトの時に話したように、
うん、
あれですよね、セットにできるといいな、もっと。一発で、ドーンっていうふうな。
1,2,3 ぐらい、3パターンぐらいですね。
そうそう。望みすぎかね、これって。
どうなんですか。やりたいはやりたいですけどね。
ゆくゆくはそうなってほしいですけどね。言ったらね、あれも、スキルマスターのポイントも、
うん
うん、
各町でできるようになったじゃないですか。
はいはい、はい。
うんうんうん、
なら転職するたびに振り直しするじゃないですか。その行動が無駄やなと思ってる。
そう
なんですね。転職これになった時にこうなるみたいな風になってるといいよなとは思いますよね。
うん。もうそうなんねんから、前職上乗せしといてくれたらいいのに。
ですね。
うん、
ね、億なんですよね、それやるのがやっぱり。
そうですね、まあ便利になっていってんねんけど、すぐ慣れて、
う
ん、もっと、うん、もっともっとってこう欲しがってしまうんですよね。
これしかし、うん、ここまでなっちゃうとさ、初心者の人が分かんなくねえのかなと思うんですけどね、実際。
ああ、逆に一気に買いすぎたらですね、
うん、
うん、そういうところもやっぱり考えてるんですかね、やっぱ
どうなんでしょうか、これは、
うん、確かにそうかもしれないですね。
うん、
うん、
はい、うん、はい、便利機能一応、もう一個かな、旅の扉関係、特にピラミッド、
はい、おお、そうか、そうか、
ピラミッドは便利になりましたね。
うーん、ですね、もう普通に行く人おらんじゃないですか。
いや、そらそうでしょ。
あれさ、ボタンの前じゃないですか。0秒前じゃないですか。
はいはいはい。
あ、奥まで行かんのですかね、カンオケの前まで行かないのかなと思うんですけど。
それは思いましたね。
これも望みすぎですかね、ちょっと。
したらもう完全にせっかく作ったピラミッド内の構造が無駄になっちゃうからですかね。
まあ、そうなっちゃうのかな。
あ、もう2、3年あるコンテンツですもんね。
確かにね。
まあ、あの、クリア済みか、クリア前かっていう、うんうん、あれが出るじゃないですか、ポップが。うんうん、
はいはい。
うん、やっぱあれを確認させなあかんとは思ってんじゃないですか。
ああ、そうか。だったら、0秒、あとね、0秒、まあ、もう本当地味修正点で絶対治ると思ってるんですけど、1、2、3、4、5、6まで行って、次、別の0秒見るってなんかコマンドあるでしょ？
ああ。
あれ、横でいいじゃんって思うんだけどな。
あれ見直すって、確かリッキーが、うん、発表してました。
あ、そうです。当然ですよね、うん。なぜお前最初からそうしなかったって言って
る、うん、ですね。
はい。あと、ついでに言うとね、住宅村。
はいはいはい。
住宅村から駅一発がすごく便利ですね。
便利ですね。
特にオルフェア。
ねえ。
うん。
あれは便利ですね。うん、
オルフェアと、この度のそのドルボードクエストの時の、私の自宅があるガタラ。
はいはい。
これ便利でしたわ。
ああ、そうですね。
うん。で、ガタラ、あ、ちょっとドルボードクエストに話戻すかもしれないですけど、
ええ、
メンメさんでしたっけ、ドルボードさんにくれた お姉ちゃんが、
ええ、
手前側に出てきたでしょ、
うん、
わざわざ、あれ、移動してきたことによる、なんかストーリー展開だったので、とても嬉しかったですよ。
あれ、
もともとの位置にいたら、この話の展開ができなかったじゃないですか。
うん、ああ、まあ確かに。
ね。
うん。
なので、これは良かったなと思います、
うん。
システム関係の便利はこんなもんかね。
錬金ガム、あれは、
ああ、そうですね。
便利とは別ですかね。
錬金ガムは
便利でいいんですかね。便利になったんでいいんですかね。
うん。あれいいと思います。あの仕様がとても良いと思います。
うん。
うん。
まあ、賛否あるみたいですけどね。
あ、火あるんですかね。
うん、あるみたいですよ。なんか元に戻してくれっていう意見もあるみたいですね。
なでなでのタイミングですかね。
うん、そうそうそう。ぐったりが。
なるほどね。
その、うん。そうやったらもう先にぐったりって出てくれっていう感じでしょうね。
なるほどな。うん。
同じことなんですけどね、今までと。
うん。
先にアイテムができてくれるだけいいようにはなってるはずなんやけど、
うん、
気持ちの持ちようでしょうね。
そうです。なんかできたら終わりって感じですもんね。
うん。
はい。じゃあ続きまして、ね。あ、先にね、あれか。占い師の話をしましょうか。
はいはいはい。
はい、
占い師は、兄さんあたりいじりました？その特に、新タロットとか。
うん。一応、一通り作りましたよ。
おー、僕今回は触ってないです。
俺もいじってないですね。もう、なんか、96までいっちゃったら、もうとりあえずは他の職は上げねば、ぐらいの気持ちなので。
うん。
どうなんですか、あれは。
あ、強いですよ。三悪魔はやっぱ強いですね。
はあ。
うん。だから三悪魔、スキル、
うん、
その悪魔系の、そのカードを手元に呼び出してくるスキルが、
うん、
はいはい。
あれを使うと、悪霊も三悪魔も持ってたら、
うん、
どれが来るかわからないんですよ。
おほうほうほう。
で、オーラを発動するのは、悪霊の3体か、うん、三悪魔の3体か、どっちかが揃わんとダメなんですよ。
はいはいはい。
っていうことは、その、どっちかだけ、デッキに入れとかんと、
うんうん、
オーラが発生せえへん場合が出てくるんで。
なるほどね。
うん。だからせっかく作ったバズとか、まあ、ベリアルは使うけど、アトラスなんかはもう外しましたね。
はぁ。
うん。そうせんと、その、オーラをやっぱり発動させたいんで、どうせやったら。
うん、うん。
うん。で、三悪魔の方にしたら、やっぱ三悪魔強いですわ。カード的に、
ね、
うん、
その辺を理解してやらんと本当難しいですね。
これそのほら合成するのに、なんだっけ、デビルパックでしたっけか。
はい、
デビルパック う違う。ビーストパック。
ああ、ビーストパックね、
はい。ビーストパックの入手には、当然、何らかの手立てをするんですけど、その、魔人教とかは行けました。
あ、行きました。
どうでしたそれ。
あのね、前の DQ10TV で、リッキーやったかな、慣れたらこっちの方が戦いやすいって、ヨースピが言ってたんかな、
うん、
全然そんなこと感じなかったですけどね。普通に強かったですよ。
そう、
ブレス耐性をね、100にしとかんと、
うん、
ちょっとしんどいなって。
はあ、うん、
だから、今更やけど、水の羽衣のブレス耐性買いましたから
ね。水羽衣ですか。なるほどね。あ、
うん、それで、滅却すれば、一応、ブレス100になるんで、無効化できるんで。うん、
なるほど、
うん。凍らされてしまうんですよ。
ああ、高毒の。
あれが、うん、あれが鬱陶しくてね。
なるほどね。
うん、
なるほど。
そうか、そうか。ちょっと、占い師いじりたいな。ちょっと、もうちょっとレベル上げ、もう少しなんで、頑張って、そこまでたどり着きたいなと思いますね。
うん、
はい。
うん、
で、やっぱ、職業の話したので、このままの話いきますけど、はいはい、さて、新武器ですよ。
う
ん。うん。うん。なんか、お二人変わりました？
僕は、セイクリッドソードは、とりあえず買いました、一本。
うん。
ただ、まだ、育成中ですね。
あ、錬金石でしょ？
はい。
まあ、錬金石、実際、なんだ、今、バッチリ集めたとして、二つ消せるぐらいじゃないですか、まだ。
まだ一つ消したぐらいですね。
ああ、やっぱりそんなもんでしょ。
会心のやつを3つついてるやつを買いましたね。
ああ、会心率アップを狙った
んですね。を取ったんで、だから素の攻撃力だったら、まだ前買ったハヤブサの方が高いんですよ。
まあ、なるほどね。
だからちょっとその会心率のマイナスを消すまではまだちょっと使ってない状態ですね。
なるほど。
はい。まあ、それも楽しいんですけどね。ちょっとずつ強くなっていくのが。
あ、アンジさんどうでした？
僕ね、まだ何も買ってないんですよ。
ほう。
うん。特に必要に迫られてないということで、うん、これ欲しいっていうほどのもんがなかったんで、ただ、まあ、一つ一つ見てたらね、買い替えてもええなっていうのは何個かはあるんですよ。
うん、うん。
うん。だからさっき、そのピジカードさんに言ったセイクリッドソードなんかは、
ええ。
武器ガード率がついてるんで、
うん。
はいはいはい。
これが結構でかいんですね。
お、
攻撃用に買うと、言うたら、ハヤブサ回の方が強いんですけど、うん、
はいはいはい。
戦士なんかが、その、死なないようにしたいわけじゃないですか。うん、戦士っていうのは、
うん。
うん。そういう場合に武器ガードがちょっとでもついてるっていうのがやっぱり大きいんで。
なるほど。
うん。だから、戦士用に持っとくのはありかなと。ただ、僕はあんまりあっち行かないんだ、ダークキングとか。
うんうんうん。
うん。その辺行くようになったら買おうかなとは思いますけど。
なるほど。
うん。
まあ、ちなみに。
ケントさんなんか、
買われたんですか？私ね、思わぬものを買いましたよ。
あらら。う
ん、さっきの実は振り直しに絡む話なんですけど。
うん。
ちょうどその、もう、レベル96にまだ満たない、職業の中に、レンジャーがあるんですよ。
はいはいはい。
レンジャーと道具使い。さて、これに共通する武器は何でしょうかって話なんですよ。
はい、近田さん。
ブーメラン。
当たりです。ブーメランが当たりました。
おお、よかった。
ブーメランがですね、何でしたっけか、黒曜のマンダラ。96の。を買ったんですけど、うん、思い返すに、レンジャー界、ダディさんが登場したレンジャー界を思い出してたんですけど、
ええ、
あの時のがね、すごくこう魅力的に感じまして、
はいはいはい。
ヘナトスブーメランを買いました。
うん。
ヘナトス効果がついが2つ錬金と、で、もう1個が会心率だったかな。
うん。
で、まあ、ヘナトスの方は失敗品の方を買ったんだけど、激安の100万でしたわ。
へぇー。
で、 で、これはですね、一応、木の錬金石で2つとも消しまして、
うん。
100万にしてはいい買い物だったんじゃないかな、っていう気がしますわ。ただね、ほぼ、なんか、武器買わん、なんで、レンジャー装備してたブーメランって50ですよ、レベル。使い物にならないじゃないですか。なので、もう、ブーメラン一択、他に使わないっていう前提で、もう、これ買ったんですけど、ちょっといい買い物したかなと正直思ってます。
おー。ブーメラン自体がちょっとあんま経験がないんで。
うん。とにかくね、通常攻撃はしないものの、はいはい、デュアルブレイカーとか、
うん、
で、ついでに、ちょっとその、この間の、兄さんが、バージョン9.3.4 の後期でしたっけか、レンジャーに振ったって言ってましたよね。うん、
あ、はいはい。
あれも思い出して、このまま全部振ってしまおうと思って。
うん。
で、ほら、振り直しクエストの、どこでもっていうので街の中でこれやってみたんですけど。
ああ、なるほど。
で、このまんま、レンジャーに振り切って、で、ブーメランをフル活用と、で、ケルベロスロンドまで振って、今使ってるんですけど、うん、レンジャーって楽しいっすね。
やってて楽しいですね。レンジャーほんま楽しいですね。
おお。
うん。
ほんとなんか死に職とか言ってごめんなさいって感じ、ね。
うん。
うん、
ケンタウスさんもやってる旅芸人もやってるじゃないですか。
はいはい。
明確なやっぱ差が分かってきたような感じですか。
うん、間違いなく違う、形ですね。うん、
ああ、なるほど。
なので、いや、で、もう、レンジャーの方が96達成しまして。
うん。
で、道具使いに入ってるんですけど、道具使いも久しぶりなんです。うん、ちなみに道具使いかつてはハンマーで道具使いしてたんで、実は、決め手にかけるっていうのが、ハンマーだったんですよ。
うん。
で、今回そのブーメランにシフトしてやってるのも、なかなかこれ道具使いとしては面白いかな、ですね。
その辺の職業にシフトしていくんですね。
で、今ね、時点で今狙ってんのがコンなんですよ。これまたちょっと96まで追いついてない武闘家を上げるためなんですけど。コンが、まあ、どうせ旅ゲーでも使うんでね、いいのを買いたいなと思うんですが、実はこのコンってハズレじゃねえっても思ってるんですよ。
そうなんですよね。属性なんですよね。
そうなんですよ。それいるかっていうやつなんですよ。
なんですよ。
今回の新しいやつですか。
まだね、光属性と炎属性両方ついてるんですけど、まだね、炎の場合は、戦士と組むことが多いんで、戦士が炎属性を、炎耐性を下げてくれるんですよ。
うん、
そういう時にうまくマッチするかなとは思うんですけど、光のね、耐性を持ってるボスが多いんですよ、めっちゃ。
あ、
使い道に困る場面が多いかなっていうのはありますね。
だからこれなら、一個前の、
うん、
極楽のコンでもいいかなっていう気がせんでも
ですね。
ああ、うん。
だから、緑の錬金石が溜まってたら、まだ残ってたら、そっち買うのはありかもしれないですね。
ああ、そっかそっか。
ね、実際96武器がね、やっぱベラボに高いんですよ。さっきのブーメランの話じゃないけど、多分稀な話で。
うん。
圧倒的にね、ただ極楽のコンがね、出品数が少ないんですよね。もはや。
そうなりますよね。
そうか、剣とか結構ありますけどね、やっぱりその辺はやっぱり少ないですよね。
ですね。
その、
初めて買うコン、これでいいのかなってすら思ってるんですよね、ヘリオスロッドで。それなら俺、扇が買いたいなと思うし、扇もこれも微妙なんだよな、正直言うと。
今回ね、やっぱ属性が乗ってる武器がやっぱ多いんで、ちょっと使いづらいところも多いかなと思うんですよ。光属性なんかちょっとやっぱ使いにくいし、で、まだ探検のトールナイフなんかは、雷属性なんで、 まだ使い道はあるかなとは思いますけど、
うん。
うん。前の雷属性、名前忘れたけど、の探検まだ僕使ってたんで、
うん。
それの上位互換と言える武器なんで、この辺は買い替えてもいいかなとは思いますね。
なるほどね。
うん。
あと、サポートで雇って面白かったやつもあったんですけど、この間、うん、達人クエストで、盗賊入れろってあったでしょ。
はいはいはい、はい。
今週か、今週。盗賊入れてなんとか行けってみたいなのあったと思うんですけど、その時に、爪の盗賊入れたんですよ。
うん。
その時に、ケイオスネイルを装備してた人がいるんですけど、
うん。
この呪い入るっすね、これですね。
あ、入るんですね。
うん。
5% やのに。
うん。入ってましたわ。
手
数やっぱ増えてるからかな、爪だから。
ああ、なるほど。
なんですけど、なんで占い師なんかいないのに呪い入るんだろうと、このケイオスネイルの効果だったんですね。
ほほほほほ。
うん。まあ、俺そもそも爪使いませんけどね。
うん。
あと、なんでしょう、特筆すべきだったら、両手剣
ですね。
アスカロン。
うん。
通称レグナード用体験だって言われてますけどね。
うん。
まあ、レグナードに限らず、これの一個前のフューリーが、炎属性だったんで、
うん。
うん。
炎耐性を持ってる敵に対しては、アスカロンに持ち替えていいんじゃないかなと思うんですね。
ああ。
うん。
両手剣。
まあ、だから、日本持つなら、うん、ありじゃないかなと。
なるほど、ね。
ああ。いやー、両手剣強いですね。多いっすわ、なんかその武器持ってる人。
もうみんな両手剣ですもんね。
うん。まあ、そこは、ピチカさんはこだわって片手剣をね、貫き通してたやつ。
もちろんですよ、もう。1ポイントも振ってないですから、大丈夫ですよ。
大丈夫ではないけど。
おのみんですね。
あ、モノは完全に死にましたね。お亡くなりになり
ました。お通夜状態ですか。
中期に期待ですか。
うちのサブがまだ、ね、振り返るのめんどくさくて、うん、斧持たしたままやけど、
ええ、
斧持ってるのちょっと恥ずかしいですもんね。
かっこ笑いになってしまうんですか。
魔法使い専門職でも あったはずなんですが、アニさんにエンシェントワンドを聞いてみたんだけど、どうですこれ、買いだと思いますこれ。
魔法をやるなら絶対買いでしょ。
ああ、そうですね。
うん。
ゆきぷくがね、うん、蛇術工の杖、
うん、
を買ったんですけど、
うん。
買い替えしてもいいのかな、これ。
僕が試してないからわからないですけど、その回戦時 50% で覚醒と早読みっていうことなんで、
うんうん、
これ多分2回判定があると思うんですよ。50% ずつね、
うん。
だからどっちか入ってどっちか入らんっていうことなんか、まあまあ僕もわかんないですけど、
うん、
そうやったとしてもどっちか入ればもう儲けもんじゃない
です
か。
儲けもんですね、これね。
もう1ターン稼げるわけやから。
うん、
絶対いいと思いますよ。
そうか。でこれ高いんですよね、これなんか多分。
高いでしょ。うん。
これでの、あれでしょ、しかも、栄翔速度とかつけるととんでもないでしょ、多分。
ああ、それはね、絶対つけといた方がいいですね。栄翔は持ってないと意味がないぐらいだと思います。
ですよね、杖に関してはそうですよね。
うん。
そうだよな。
最後、アイさんもう一個聞きたかったんですけど、
はい。
セイグリッドはやっぱり、ハヤブサよりはいいんですよね。これはケースバイケースですか？
バトマスが持つなら、ハヤブサじゃないですかね。
わお。
いや、わからないですよ。僕も検証してないからあれやけど、攻撃に関しては、ハヤブサ回の方が強いんじゃないですか？
純粋な数値は高いです。まあ、その、今回、回収率を全部取ったのが原因ではあるんですけども、
でも2回攻撃やから2回会心の
判
定があるから、
うん、
結果トータルのね ダメージはでかくなるのはハヤブサじゃないですかね。
わかりました。まあもういいです。
いや要は戦士用で死ななくなるようだと思ってるんでね、僕は。
ああ、そうですね。まあ、はい、僕もその気分で買ったと思います。
はい。
見た目かっこいいんでいいですよ。
まあ、はい、今後のね、あの、ボスコンテンツの拡充とか、そういったものに関しても、ちょっとこの辺のその武器のっていうのは、変わってくるんでね、うん。またちょっと追って、あれ買った、これ買ったっていうのは、ちょっと、おいおい喋っていきましょう、ね。
そうですね。
はい。一応最後、コンテンツ関係。はい。はい、まずあれですよね、イカちゃん。
うん、
実はオープニングトークがここに絡んでるわけではないんですけども。イカちゃんの追加がまだなんですよね。メイブですね、これ、
はい、うん。収録時点では。
うん。おそらく収録した頃にはもう実は配信されてるんじゃないかなと思ってるんですけど。
うん。
まあ、これがないので、うん、特にじゃあ、ストーリーで出てきたもの以外に関してはちょっとなかなか喋ることができないですが、
うん、
せっかくなので、バトルルネッサンスの話を。
はい。
はい。
アニさん、これはだいぶ進みました。
ね、だいぶじゃないんですよ。やっぱ、最初に乗り遅れたんで、
うん。
こう、途中から、こう、やりにくいじゃないですか、これって。その、人と組む場合ね。
まあ、そうですね。
うん。で、僕、最初の頃、その、サポ連れて、
うん。
最初に実装された半分ぐらいは、道具使用なしで、
はいはいはい、
超強いをやってたんですよ、
うん、
でもこれは無理やなと思って、うん、超強いを全部やろう思ったら、
うん、
なしばらく放置してでチーム名に声かけたんですよ、
うん、
もう一からやりませんかと、
うん、
でその固定のパーティー組んで、でみんなで日合わせていける日をその2時間ずつでもいいからやっていきませんかっていう感じで今ようやく2回行って、最初の実装された分の一番最後のとこまで行ったんかな。
お
ー。それも、同色の道具使用なしの超強いで行ってるんですよ、
うんうんうん
うん。で、占い師読んで行ってるんですよ。
はいはいはい、はい、
うん。で、これのために、デッキ揃えたっていう感じもあるんですけど。
あー。
うん。で、これで行って、でようやくそのだいぶ進んだっていうのはあるんですけど、まだあれ60まで行ってないですね、最初のスキルブックまで。
俺もね、とりあえずあの新実装のボスに関して、まあ、新実装というか、うん、あのバージョン2のボスですね、これね、
うん、
がダチのやつ、あの正直言うとね、最初の実装されたバージョン3の時のその最初のルネッサンスのボスよりも2の方のボスの方がやりやすいです、正直。
でしょうね、うん、
まあ弱いのかな、弱くはないと思う。なんかね、大量に攻められるとアウトな感じがするんですよ、
うん、
うん。なのであの単発のボスなんかだとわりかしその超強いでもなんとか、俺はちなみにサポーでやってるんですけど、
うん、
結構やり込むとこれ面白いと思います、これ。
うん、
うん。
あの、いい難易度ですよね。
と思いますよ。
うん。
で、まあ、その、何ですか、今回のその、バトルレンサスの追加がされたことによっての、その、やっぱり、スキルブックになんとか頑張れば届くんじゃねって思えるような、うん、回数というか、その個数になったので、
うん、
ちょっとやる、とサポでもいけるかな。でも一人プレイヤー入りだった方が楽だよな。だったら一人ぐらいだったらなんとかなるんじゃねって思いますからね。
うん。
私でもですか？
うん。
お？マジ
か。ただ終わってる人と進んでる人、あのまだやってない人と一緒にやろうと思うと。
はい。
手伝いの報酬がもう知れてるんですよ。
ああ、なるほど。
これがね、僕このコンテンツの一番の弱点やと思うんですよね。
だからそれ多分変わりますよね、これ。 やっぱり お手伝いに対してのなんかこううまみがないと、
うん、
まあ、魔法の迷宮もお手伝いが良くなったわけですから、うん、なんかなんですね、
そう思います、
うん、
だから僕はあのアンテロの一番強いやつ、
うんうん、
でその今のところ止まってるんですけど、
うん、
多分これを後回しにしてそのバージョン2の新実装の方行けば多分60、80まではスッといけると思うんですよ、
うんうん
うん
うん、まあ、アンテロなるほどって聞きましたね
、
つい先日戦ったばっかりですかね
あほんならあんまりそれ以上言わんようにします
なるほどなと分かりました、
はいはい、なるほどね、まあ、あの実はチーム面などからあ違ううちのねあれ武士軍団の方のチームの方から、
ええ、
ルネッサンス会やりませんかっていう話もあるんですよ。
ほうほうほう、
だったら出てみませんかっていう誘いもしましたけども、
うん、いいですね、
あなたですよあなた、はい、ぜひともお待ちしておりますのではい以上、結構喋れましたね。
そうですね、
うん、3.5 の前期のファーストインプレッションでした
ありがとうございます、お疲れ様でした。とまだち
エンディングでございます。
はい。
はい。まずは、プレイヤーイベントのね、レポートです。
はい。
はい。ピチコさん、珍しく。
行ってきました。行ってきましたよ。今年2回目ですよ。
はい。
はい。ロープメイさんからちょっとまた誘っていただきましてですね。まあ、3月22日になるんですけども、うん、もう過ぎた、終わったんですけども、9時から、10時まで1時間だったんですけどもね、はい、観覧型のイベント行ってきました。
お、珍しいなぁ。はい。
はい。で、これがですね、まあ、歌を歌う体でですね。
うん。
まあ、仕草を使いながら。
うん。
要は、歌詞をですね、
うん、
チャットで打つんですよ。
うん、
うん。
これのですね、もう、素晴らしいテクニックなんですよ。
うん。
で、まあ、セットリストとかいろいろあるんですけども、要は、1曲目がワンピースの We Are という曲なんですよ。
うん、
ご存知です？
これを、もちろん。
じゃあ歌いますって始まるじゃないですか、
うん、
始まったらチャットでその歌詞を打っていくんですよ、一行一行ですね、うん、これがめちゃめちゃ正確で素早いんですよ、
うん、
ちょうど我々が心の中で歌っとるような感じの速度でこう打っていってくれるんですけども、うん、ではあのドラクエのチャットのその限られた制限の文字数があるじゃないですか、あの枠をうまく使いながらですね、区切って区切って打ってくれるんですよ、
うん、
で、また文字が、あれ、大きくしたり小さくしたりできるんですかね。
あ、そうなんできます。
多分ですね、点々使った時とびっくりマーク使った時、なんか枠の大きさが違うと思うんですよ。
あ、違いますよ。
ですね。
うん、
ああいうのをうまく使ってですね、表現していくんですよ。
うん、
本当に歌っとるような感じで。で、うん、数曲目、セットリストのガンダムがあるんですね。燃え上がれガンダム。
うん。
うん。
これが要は、まあ、燃え上がれガンダムって言うじゃないですか、
うん、
ガンダムって言ったらその小さいウをこう連続で入れたりですね、
うん、
2回目のガンダムでびっくりマークを入れるんですよ、
うん、
この辺のですね小技がすごい上手なんですよ、
は
あ、うん、
で間違いなしですよこれが、まあ、
特にチャットで間違えられるピチカーさんは驚きでしょうねそれはね、
いやすごいもう芸術の技ですよこれ、感動しましたね、
うん、
本当枠内の使い方、行間の使い方が素晴らしくて、いや全部でですね、西ロハと西20曲ぐらいやっとんですけど、
かなりのイベント時間だったんじゃないですか。
それをですね、まあ多分まあ何かを見ながら打つと思うんですけども、すごいテクニックだなと思って感心して見てましたね。
まあ実はその手のプレイヤーイベント結構今でも見せてもらったことがあったりもしますし、
はいはいはい。
確かに、いや、あの、ね、そこに仕草を合わせるので、もう結構至難の技じゃないかと思って見てはみますけどね。
そう、一人でやってらっしゃいますし、感想とかあの音符マークつけたりですね。ほんと小技が効いとんだ。で、最初アニメの曲ばっかりやってくれたんです。ワンピースとかドラゴンボール GT とかですね、遊戯王、ガンダムとか、うん、アイ戦士とか、アクエリオンとか、エヴァとかも行きましたね。うん、で、CM も入れていただいて、あの、ジャパネット高田の曲入れたりですね。で、後半は J-POP も入って、あの、めめしくてとか、スマップとか、バンプオブチキンとか入れて、最後は人間っていいなで終わるんですけど、これがおおよそ1時間ですね。あっという間でしたね。
は
ぁ。皆さんやっぱりその、こう、ペンライト振る仕草があるじゃないですか。
はいはいはい。
あんなん使ってうまいことやったりですね。まあ、感想だったらみんな拍手したり、ヒューヒューやったりですね。ほんとコンサート会場みたいに盛り上がってましたね。
なるほどね。
いやー、こんなイベントあるんですね。
いや、うん。かなり前からやってますし、うちのドアラジオもかなり宣伝してると思いますけどね。ただね、あの、特筆はピチカさんが行ったということなんですけど、ピチカさん、はい、時間のやっぱ制約があるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ね、ゲームする時間とか、ドラクエインできる時間っていうのは、なかなか限られてるところなんで、ここで行かれたっていうのがとても私は嬉しいですね。
いや、俺、ロムペイさんがですね、
うん、
これも何回かやっぱ誘っていただいて、やっぱり時間が合わんときは断らさせてもらってたんですよ、うん。で、今回ちょうど水曜日の9時からだったんで、あ、これ行ける思って行ったんですよ。
なるほど、なるほど。
それできっちりドラクエのせ、あ、ドラジの宣伝もですね。
ああ、ありがとうございます。
やってたんですけど、
はい、
ほとんどロムペイが騒がしてくれました、
ね。どういうこっちゃいって
。いや、終わった後にこうチャット打とう思ったら、もうもたもたもたもたして、みんな帰り出してから、ロムペイさんがやってくれたり、で、僕やっとできたって思って打ったらですね、ロムペイさんだけに送っとったりですね。
何しとね。
ただですね、あの、主催者の、あの、舞武さんともお話はさせてもらいましてですね。
はい。
今度このドアラジの方であの紹介させてもらってもいいですかっていう、いう話をしたらいいですよって言ってですね。
ありがとうございます。
で、あの、どこで見れますかって、あの、
うん、
検索で出るよという話もさせてもらってですね。
あ、そうかそうか。
その後、ロンベルさんがうまいことフォローしてくれましたんで。
ありがとうございました。
大丈夫だと思いますんで。
はい。
はい。
またちょっと楽しいイベントですね。いろいろ、まあ、プレイベの方も、ぼちぼち、はい、行きたいと思いますね。はい。
はい。いろんな楽しみ方をまた感じましたよ。
はい。ちょっとプレイベとは違うんですけど、私からも一つ。はい、この間、先だってゲストいただきました、エクセルショーさん。から、お誘いがありまして。なんとニコ生で出てきました。
ほほほほ。
顔出しはしてないですけどね。
あ、そうだったんですか。
うん。顔出し、スカイプでの通信で、なんですけど。まあ、ちなみに、最中ですね、当、ね、ドルワームスタジオの Wi-Fi 通信が切れるというトラブルにも見回りまして、
うん、
開始から何分間がちょっとね、中断せざるを得ない状態もあったりとかしまして、大変エクセルショーさんには、ご迷惑をおかけしましたけども、常、我々このドアラジオを収録するのに、こう、テキスト書くじゃないですか。
はいはいはい。
ある程度流れとかね。そういったのを、三人でこう、組んだりもするんじゃないですか。やっぱりニコ生ってさ、その、シナリオないじゃないですか。
うん、
ねえ、グダグダなのもニコ生なんですよ、ははは、って笑われてはいましたけど、いや、緊張しましたよ、正直言うと。
あれってやってる時にコメントとか見れるんでしたっけ？
あ、見れます見れます。
おー。うん、
でね、いや、で、いや、ここでちょっとやっぱ、あれですよ、いろいろ逆にほら、出てもらった時に、褒めてもらった部分が気持ちよかったんですけど、エクセルショーさん、うまいわ、やっぱ。やっぱニコ生として、この間はほら、うちにゲストとして来てもらった形ではあったんですけど、はい、やっぱ、向こうのホームとしてのニコ生として、スタンスとして受けてもらったのは、やっぱうまいな、展開的にもうまいなと思いますし、まあその、ね、コメント、私がそのニコ生をできないなと思ってるのは、コメント拾いすぎるんじゃないかと思ってるんですよ。その、加減がうまいんだなと思って見てたんですね。
拾うとこは拾って。
拾って、これに広げるべき、その、話題の時はきちっと広げるし。ここはさささっともう拾っちゃえばっていう時は拾う、それで終わるし、っていうとこで。最初30分だけ出ようぜ、みたいな話をいただいたんですけど、最終的には2時間いました。
どっぷりじゃないか。
今、たまにね、で、特に兄さんと、ピチカさんがよそに出てくるじゃないですか。
はいはい、はい。
なんか知らんけど、俺に誘いねえんすよね。なんでなんでしょう。俺、そんなに誘いにくいかい？
いえいえ。
まあ、そんなこんなで、ちょっとお二人のところの中で若干やっかみ的なものがあったんですよ。その俺だってアウェイに出てきてんだよって話をしたかったんですよ、実は、今。
でも生ですか、手ぶらで行ったんですよね。
まあもちろんもちろん。お酒はお二人で飲みながらですね、いろいろ喋りましたけど。当然、このほら、ポッドキャストっていうのは残りますでしょう。
はいはいはい。
アーカイブとして。若干一週間ぐらいで消えるんですってね。この間、エクセルショフの会にも言ってましたけども。
それがいいとこでもあるとか言ってましたね。
そうそう。なので、私もちょっと、言いたいことは言えるような立場に行ってきましたんで。はい。また。
見知った人とかも見に来てくれたりしたんですか？
ああ、そうですね。ちょうどほら、それを、今からだよっていうふうにツイートすると、ちょうどそこにがきちっとツイートされるので、この枠ですよってことも宣伝できるのでね。ちょっと機会あればお二人も、ニコ生というものを味わってみてもいいかなと思いますよ。
生ですか？僕、開始時間を間違えて、1時間遅れて、見てましたよ。
あ、そうでした。
うん、結局最後まで見ましたけど、一回ね、コメント入れたんやけど、
うん、
入ってんのかどうかわからんかったけど、一応、うん、兄ですって入れたんやけど、
拾ったかった。
ドスルーじゃないですか。
そうっすか。
うん。
まあ、本当に、いや、私も貴重な体験でしたけど、面白かったですよ、でも。
うん。
今はもう切れないですよね。
そうですね。消えちゃいましたけど。
なるほど。
はい。はい、ね。まあ、こんなところなんですけど、もう一つ告知。はい、先ほど、まあ、バージョン、3.5 の話の前にですね、お話ししましたが、まず、4月の11日、
うん、
ドラゴンクエスト、DQ10TV、ということで、バージョンアップ、3.5 中期情報を行いますので、まあ、こちらの方の、ね、放送を私らも見て、またインダイレクトをお送りしたいと思います。で、はい、実は同日なんですが、
うん、
4月11日、
うん、
同日のお昼からですね、生中継で、ドラゴンクエスト11、
はい、
発売日発表会という謎のイベントが行われます。
発売日の発表会なんですね。
なんやねん、それっていう話なんですけど。まあ、待ちに待ったイレブンの発売日が、を発表しますよという、はい、文字通りの回なので、
うん、
まあまあ、どうなんですかね。ちょっと3人で、どうです、予想してみます？
でも、この時期に発表することはやっぱり、その、30周年に何に行くつもりなんですかね。
てなに、あと1ヶ月ぐらいで、発売するってこと？
まあ、それきついか。
いや、僕はあり得るなと思いますね。最近のジャンプでも、
発表ですね、
かなり、かなり情報が出てきてるじゃないですか。ここまで出してきたっていうことは、もう間近かなと思うんですよ。
そうですね。大々的に発売日発表する言ってますからね。
ちなみにさ、ドラクエ10って、
うん、
俺覚えてるのはね、ベータ終わりましたよと。
はい。
うん。
発売日って決めてるのが、8月だったでしょ、確か。発売日が。確かに6月ぐらいだった気がするんですよ、確か。
うん。
天が、 10が8月に出ますよって言われたのは、
ね、2ヶ月ですね。
そうそうそうそう、そんなこともありえるんですよね。
アップルみたいに1週間後発売言うのもまずそれないか、
まあ、ただあのね、正直言うと俺は信じてないです。俺は
今まで散々苦い思いしてきた
で、まああのね、正直だから夏まで、6月か7月かぐらいまでに発売して、で10のあのあれでしょ、 PS4 とスイッチがそんなもんなんでしょ、
うん、
そこまでに出ればっていう話だと思うので、
まあ、まあ、10を今やっとる部分でそのめちゃめちゃ焦ってはないですよね。
ですよ。
その家に対して、
うんうんうん、
あのそうなんですよ。ジャンプとかでね、あの、うん、こういうキャラが出ますとか言って発表あるんですけど、
うん、
なぜかワクワクしないんですよそこまで
昔みたいですね、
うん、なんでかなって考えたら、
うん、
僕こんなことをもう5年もやってるんですよずっとやってるから、
うん、
あ、そうか、そこまでね、その新しいことができるっていう感覚にないんかなと思って。
だからまだドラクエで満たされてるわけですからね。
そうそうそう、言ったらまだね、このバージョン3がね大詰めに来るわけで、
うん、
ストーリーに関してはそこそこ、
いや、ね、だから次のドラクエのシリーズが出るときにまだ前作をやってるっていうのはなかなかないことですよ。それはオンラインならではなんですけど、
うん、ですね、
うん、
僕は3に入ったばっかりですからね、まだまだですよ全然焦ってないんで、その分発売日がちょっと、まあ、いつでも大丈夫かなっていうところ
なんですけど、あのよくね、そのカプコン、あの宣伝上手だって言うじゃないですか。
ええ、
それこそ出たばっかりのモンスターハンターが出たじゃないですか、
ええ、
でもう畳みかけるように次の作品とかもうこういうの作ってますよって情報出してくるでしょ、
ええ、
これってとても大事で、だから俺の予想としてのその夏前後に出して、ドラクエのサービスも PS4 とスイッチ出しますよ、でバージョン4ですよっていう畳みかけるようなこの展開を私は期待してます。なのでまあまあ、いずれにしても11日待ちましょうね、その2つの情報を。
まあ、変な、今年では間違いないことですね。
ですね。
うん、
そう、期待
して。よっぽどのことない限りは年内やし、で、なるべく夏までには出るんじゃないかなとは僕思いますけどね。
うん、
あと、気になるのはね、
ええ、
CM は誰かがするわけなんですけど。
はいはいはい。
ああ、そうですね。
まあ、ここ数作品はですね、スマップだったわけですよね、はい、
うん、
そのスマップもいないんですよ今回。
いや、嵐じゃない、うん、嵐じゃないですか。
嵐か、メビアいますからね。
そうですね、
ね、まあ、いずれにしてもね、あのでその、まあとですね、夜の放送でのその DQ10TV でも何らかの多分発表があるでしょうからね、その辺も期待して待ちたいと思いますよ、う
ん、はい
はい
はい。最後にもう一つ、
はい
はい、前回私の一人喋り、116回目でですね、うん、私の一人喋りということで、私の祝卒業ということで、臨時会をさせていただきました。大変お二人にも私のわがままを聞いていただきありがとうございました。
いや、いい話でしたよ。
あ、はい、うん、よかったですね、
うん、まあ、その感想という部分もお二人にお聞きしたいので、その前にもう一つ、
はい、
その実は担任の T 先生から、うん、お便りを頂戴しました。
おお、早速、
ということでちょっとお読みさせていただきます。
はい、
ゆきぷくくんのお父さんへ、まあ、この辺本名で書かれてます、当然生徒ですよねちょっと濁して書かせていただきます。担任の T です。3年間という短い間でしたが、大変お世話になりました。この度の移動で、小学校を去ることになり、とても寂しい思いで毎日を過ごしております。来年からですね、息子の、卒業した学校がですね、全一クラスになるということで、まあ担任の先生も一人ずついらないということで、 各小学校にも結構転任される方が多い中の一人が、あ、担任の T 先生だったということに、実は後から聞きまして、驚きました。
うんうん、
はい、続きます。先日はラジオのことを教えていただきありがとうございました。学校の片付け、お世話になった方への挨拶、次の学校の準備などでなかなか聞くことができないでおりましたが、先ほどようやく落ち着いて、すべて聞くことができました。冒頭では私の話題を取り上げていただきましてありがとうございました。恐縮しております。私もゲームが大好きです。小学校低学年の時にドラクエ3が発売されましたが、その日のうちに近所の怖い上級生に持っていかれてしまったのはいい思い出です。いい思い出、うん、ドラクエ3はその後大学の時にゲームボーイカラーでプレイした記憶があります。ラーミアの曲がお気に入りです。大学時代はモンハンにもハマりました。現在家には PS4 があります。なかなかゲームに没頭することができていませんが、たまに遊んでおります。ダークソウルをちびちび進めているところです。前にもお話ししましたが、ケンタロスさんのお家は、お父さんとユキプクくんが共通の趣味でつながっていて、とても羨ましいです。私の家はそういうことはありませんでした。ユキプクくんと3年間を過ごさせてもらい、心の大きさ、おおらかさを感じました。ユキプクくんのいいところだなと思っていました。温かいお父さんとお母さんによって育まれたものだと思います。文集の件、入れ替わるなら誰になりたいってやつですね、はご両親への尊敬の念も込めてゆきぷくくんになってみたいと書いたのでした。中学校は部活に勉強にとても忙しいと思います。ゆきぷくくん、そして彼を支える ご家族も体にお気をつけてお過ごしください。本当にお世話になりました。ありがとうございました。いつまでもゆきぷくんを応援しております。追伸、ガンプラも好きです。私はゼータガンダムが好きですといただきました。
完全にこちら側の人じゃないですか。
ちなみにですけどもね、今回アップロードしましたよっていうことをちょっと直接日曜日の朝にですね、お伝えしたところだったんですが、その時に番組中に質問しておりますと、お便りいただくか、春休み中にゲスト出演いただけますかということで、入れといたんですが、そちらに対しても一応 PS ということですね、ゲスト出演はしどろもどろになるのでご遠慮しますといただきましたが、ちょっとね、今読んだメールについてですね、いろいろ逆にこう、直接聞いてみたことがたくさんありまして、ね、びっくりしました、本当に。
いやー、いい先生ですね、とりあえず、最初にですね、
いや、ほんまいい先生ですね、これ、
そしてもう、これ、がっつり握手できるところいっぱいありますわ、
驚いたのは、PS4 があって、ダークソウルをしてるってことですよね。
だって、要は、ケンタロウさんとアニさんよりレベル高いですよ、PS4 をお持ちいうことですね。
なんだ、PS4 がないとレベルが低いのか、あんたは。
いや、最新機種お持ちなんですね、先生って。
いや、まあ、ね、だからこそこういうお話もできたかなとも思うので。まあね、ね、どういう形で、また、市内にいる限りは、どっかで顔を合わせるかもしれませんし。
いや、でもこうやって先生と、こう、感謝の気持ちを伝えれるっていいですね。
ですね。まあ、これね、なかなかその、在学中っていうのは逆にこう、シビアなんですよ。例えば、一人のね、生徒に、肩入れすることもできないと思いますので。
そうですよね。
そういう意味では、卒業してからこういった交流をね、こういった形で感謝を述べられたことも良かったかなと思いますので、まあ、本当に、早速にちょっと、メール頂戴してそれをご紹介しましたけれども、
いやでも僕らも先生に感謝してることってもうなかなか伝えることはできんですもんね。
ですね。もう正直言うとお亡くなりになった担任の方もいらっしゃいますしね、正直言うと。そういう意味では、まあね、ね、今後のうちの息子の成長にも多大に影響するかと思いますので、またお会いできたら それこそお酒飲みたいなと思いますので。
ですね。
はい。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。番組のお便り、青といえばスライムのコーナーへの投稿をお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間へのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。
それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は DJ ケンタロスと
ピチカートミルクと
兄でした。
またお会いいたしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。